みんなが世界中でクリスマスをお祝いすることに悪くはないのですが、おごそかな気持ちで救い主のご降誕をお祝いするものもいいものです。今朝のタイトルは、ソリデオグロリア、ちょっと聞き慣れない、横文字でありますが、音楽の好きな方であればもしかしたらピンとくるかもしれません。数々の名曲を世に残した、ヨハン・セバスチャン・バッハ、彼の残したその楽譜、全ての楽譜ではないんですけれども、その楽譜の最初には、JJ、主を助けてください、ラテン語なんですけれども、という言葉、そして最後には S、 スペルで SDG、 SDGs じゃないですよ、 SDG のスペルが書き込まれていたのです。でこれが、ラテン語のソリデオグロリア、そのスペルの頭文字を一つずつ使い SDG、 バッハの楽曲のその一番最後のところにそれが全て記されて、全てじゃない、ほとんどの曲に記されていると言われています。この意味は、ただ神にのみ栄光あれという意味の名句です。彼は、バッハは、自分が手掛けた曲によって称賛されることを望まなかったというふうに言われています。今現存しているのは1000以上の曲が残されているというふうに言われていますけれども、即興で作った曲も含めてもっと本当は多くの曲があったと言われていますが、多くの曲が紛失されている。それもこれも彼が自分で手掛けた神様に向けて捧げる歌、それを世に残し自分が称賛されるためではなく、すぐに捨ててしまったからと言われています。でその楽譜の一番最後のところに SDG のスペルを残したことも、ただ神にのみ栄光があるようにと、祈りながら、曲を作り演奏をしていたと言われています。だから私たちは神様のために捧げられた楽曲の、そういう一つ一つに、感動のため息をつくわけですね。バッハの曲は素晴らしいな、もしかしたらこの中にもお好きな方もおられるかもしれませんけれども、その曲は神様に捧げられたもの、それを私たちは感動してため息をついてたわけです。はるか高いところに、人の住まわれる世界よりもはるか高いところにおられる、天におられる神様のご栄光のために、あのようなきれいな旋律が奏でられたと聞くと鳥肌が立ちます。音楽だけではないんです。美術も建築もそうです。すべてが神様のために捧げられ、そのようにして技術が発展していったように、発展していったのです。ただ神にのみ栄光あれ。それはかつて人間たちがどこかに置き忘れてしまった感情なのかもしれません。クリスマスの夜、寝ずに夜晩をしていた羊飼いたちの前に現れた御使いたちと天の軍勢は神様を高らかに讃えます。特に今日読んだ箇所の後半の部分、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、新聖歌の79番には、雨には栄えという賛美がありますけれども、見事に文語体できれいに訳されていますよね。雨には栄え、 土には安き、雨には栄え、御神にあれや、土には安き、人にあれやと、文語体の口調でですね、非常にその小さな少ない文字の中で非常に濃縮されているこの言葉、私たちの人間の本質的な願いを意味している賛美だと思います。神様のおられる天では神様に栄光がさらに増し加わるように、地上では神様の御心にかなう人々に平和があるように、そういう思いと祈りが込められた賛美です。さて、時々この質問を受けるのはですね、栄光って何ですか。時々聖書の中で出てくる栄光、神様の栄光って一体何でしょうか。旧説を見ると、周りを照らす、辺りを照らす栄光が登場しているために、どちらかというと栄光という言葉はなんかなんとなくこう昼のような眩しい光を連想している人が多いと思います。意図高きところではますます神様が光り輝くように、今もすでに輝いておりますけれども、さらに神様が神々しいばかりに光り輝くように、まあ、そのように訳しても前後の意味がなんとなく通じてしまいます。しかし栄光とこの訳されたこの言語は、本来名声とか名誉を意味する単語です。失われてしまった神様に名声が増し加わり、名誉が着せられるようにという意味です。神様こそ名声があり、神様にこそ名誉があるはずなのに、しかしそれは今や人間のものになってしまっている。クリスチャンはよくお祈りの中で使いますよね。神様に栄光がありますように、あるいは神様に栄光をお返しします。よく使う表現でありますが、もともとは神様のものであった栄光が地に落ち、それを人間から取り戻してお返しするというのが本来の意味なのです。神様に栄光をお返しする、そのためには神様のことをよく知らないままでは栄光をお返しすることもできません。この世界には多くの宗教がありますが、本当の神様はたった一人の方だと私たちは信じています。その神様は天地万物を作られ、人を神の形に似せて作られました。作られたものによって神様が栄光をお受けになるためです。自然界の動植物はもちろんのこと、人間たちも創造主なる神様を称えることが神様の誉れです。私たちはこのようにして礼拝で神様を称えることが神様の誉れになるのです。しかし今やどうでしょう。称えられるべき神様が称えられず、 々からその存在が忘れ去られている。キリストの誕生を示す、キリストの誕生を記念するそのクリスマスもすっかり商業的なお祭りに変わってしまいました。されど詩編102編の作者はこのように言っています。主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされない。そしてその後にそのことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美するようにと目的を明かします。聖書の目的はいつの時代も困窮している人、困っている人々の祈りが聞かれたことが多く明かされているのです。いつの時代もいろいろな困っている問題が起こります。病気の問題、生活苦の問題、人間関係の問題、さまざまな問題の中で人々は神に祈り、そしてそれが祈りが聞かれる、聞き届けられる。それが多く明かしされて聖書に書き記されている。このことによってさらに神様を賛美する人々が増し加えられるように、ああ昔の人々たちのように、この聖書に書かれている人々のように、私たちもさらに神様を賛美しよう、そういう人々がさらに増え、そういう心が増し加えることが神様に栄光をお返しするということなんです。地には平和、それは人類すべての悲願です。おそらくこちらの方が関心の高いという、そのように思われる方多いと思います。世界中のどこかでは戦争が起こっている。今戦争の真っただ中にある人々も皆争いのない平和を願っているものです。皆さんご存知かもしれませんけれども、今から百数十年前の第一次世界大戦の中で、ドイツとフランスが戦うその戦火の中で、クリスマスの休戦が行われたということが言われています。お互い武器を持ち合いながらも、クリスマスをそれぞれが祝い合った、まあ、たった数日の間でありましたけれども、そのことが歴史の中に残されています。みんな争いのない平和を願っているのです。争いのない世界、争いのない社会、本当の平和を願っている。しかしそれは武力によって解決できるものではないのです。国と国、民族と民族、敵対する者同士が平和に暮らすためには、平和をもたらす第三者の存在が必要です。私たちの救い主であるイエス様は平和の君と呼ばれるお方です。二つのものを一つにし、敵意を打ち壊し、平和を実現してくださる方です。私たちクリスチャンも平和を心から願っておりますが、でも親しい人とでさえも和解をすることができず、 平和を実現することができません。私たちの主イエス様なくして人と人とが平和の絆で結ばれることはできないのです。でももっと大切なことは神様との間の平和です。クリスチャンの人はよく覚えていただきたいことでありますが、もしも神様との平和が保たれているならば、人と人との間に対立や争いではなく平和が実現できるはずなのです。でも実際には家庭の中にも平和がないと答える人たちが少なくない。このこともまた過去の先輩たちの祈りの中にもたくさんありました。だから地に平和、それが地上の人々にとって最も欲していることなわけです。地に平和があるように、その地の対極にあるのは天ですから、天には神様の与える平和があるはずです。地上で生活する私たちは地上の中において平和を実現しようと考え、そしてあらゆる知恵を使って実現を考えますが、神様の与えてくださる平和は天からの平和です。この天からの平和が地上で生活する神様の御心にかなう人々にあるようにと御使いたちは願っているのです。神様の御心にかなうとは、自分を捨てて主に従うことです。自分と自分の思いや願望を持つことよりも神様の願われる善を行おうとする、そういう人たちに神様は平和を与えてくださいます。されど私たちは自我の強い人間です。罪深い愚かな人間です。そんな私たちを救うために御子イエス様は地上に来てくださった。それがクリスマスの本当の意味なのです。当直の羊飼いたちは客観的に見ても神様の御心にかなう人々だったとは思いません。もしも羊飼いたちが信仰熱心な人たちであったとするならば、羊飼いの仕事を辞め律法に従った生活を送っていたはずです。当時の中において私たちが知らない当時の中で羊飼いの仕事が忌み嫌われていたのはそういう理由です。羊の番をしているがゆえに律法に従った律法にかなった生活をすることができない。しかしそんな彼らのもとに御使いが現れたのは偶然ではありません。昔から考えていました。なぜ羊飼いたちなんだろうか。他にもたくさんの市政の人たちがいる。もっと神様のキリストを待ち望んでいる人たちは大勢いる。なぜこの当直の予番をしていた羊飼いたちの前に御使いが現れたのか。どんな人々にも神様は誠の平和を与えてくださる。平和の君と呼ばれる救い主は敵対する者同士を和解させ平和の絆で結ばせてくださる。 だからこそ神様は讃えられるべき方であり、栄光をお受けになるべきお方なのです。今日初めて教会に来られた方も、まだ信仰は持っていないという方もおられると思います。正直私たちにはわからないことがたくさんあります。しかし救いの神は本当におられて、2000年前のクリスマスに御子であるイエス様を地上に送ってくださいました。この方によって私たちは恵みを受け生活をしています。ただ神様にのみ栄光が世々限りなくありますように。私たちの日ごとの歩みの中においても、ただただ神様にのみ栄光がありますように、そのような祈り心を持ちつつ日々を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今朝の御言葉の時を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。神様に、ただ神様にのみ栄光あれと、そのような祈り心を持って曲を作っていたバッハから始まり、改めてあなたを称えることのその目的を私たちが再確認することができたことをありがとうございます。何の遺産もない羊飼いが選ばれ、救い主の目撃者として立ててくださったことを私たちは聖書を通して知っておりますが、私たちとて何の遺産もなく、あなたによって救いに導いていただいたものの一人です。神様、あなたの皆を崇めます。どうかクリスマスのこの時、主よ、私たちの信仰がさらに増し加えられて、ただ神様を、神様の栄光のために生きることができるようにどうぞ導きを与えてください。いろいろな思いがあります。この世のさまざまな思いの中で心配事や争い事もあり、その中で私たちはどのように生きたらいいか分からずに迷いやすいものです。しかし改めてあなたが栄光を受ける、あなたを称えるために私たちが生かされていることを教えていただいたことありがとうございます。クリスマスは私たちの救い主イエス様の誕生された日です。どうかそのことを覚えて、このクリスマスの習慣を歩むことができるようお導きください。今日この場所に集うことのできない兄弟姉妹の方々もおられます。オンラインで礼拝をされている方々、あるいはしばらく礼拝を、来られていない方々、お一人お一人のうちに主がどうぞ尊く望んでくださり、恵みを増し加えてくださいますよう心からお願いいたします。また今闘病の中におられる方々もおられます。神様、どうぞあなたの癒しが速やかに与えられますように心からよろしくお願いをいたします。感謝をいたします。このお祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。